収録でやってまいりました、
はい。
本日担当いたしますのはシンガーソングライター篠田彩子と
門波明日香です。
よろしくお願いします。
お願いします。
イエーイ。いや、久しぶりのねスタジオ収録なのよ。
私
初めてではないんですけど、
そもそもこのなんていうんですか、ちゃんとこうマイクを立ててっていうのが久しぶりすぎて、年単位で多分
そうか、私も随分やってないけど、いつもあれだもんね、現場でトークだから。
そうなんですよ。
いつもあのボイス
レコーダーっていうか、
はい、でいつもそうだ、車の中とかで撮ってたもんね。
そうなんですよ。
そうだ、一回あれやった時も外だったしね、はい、そっかそっかそっか。じゃあ久しぶりの本編ということで、
はい、
今日もやっていきたいと思うんですけれども、
はい、
まずはね、近況報告をしたいなと思うんですけれども、
はい、
私もアスカちゃんも実はこの放送に乗る音声を撮ったのが、あの名古屋の時の車の中 で、
はい、そうですね、
帰り際やばい、時間ない時間ないって言いながら撮った。
私もね、終電マジックの
あれが今まだ流れてる
あ、そうなんですね。これを撮っているなう6月下旬の時点でまだ流れてるそうなので、音久しぶりなので、
まあ
そうですね、1ヶ月半ぐらい経ってるので、それ以来の収録とかありますので、はい、お互い近況をね、話していこうかなと思いますので、
はい、
アスカちゃんは、名古屋以来私と会いまして、そして久しぶりの関東、はい、
そうですね。
そうだ、じゃあその間を教えていただこうかな。
そうなんですよ、前来たのが多分2月末とかなんで。
そうだそうだそうだ、
そうなんです。今回久しぶりに、6月の24日と25日と、
そうですね、
2日連続で、
はい、
遠征ライブに来ております。で、名古屋前、あの境南の時、
はいはい、
行ったんですけど、その後にも実は、
あ、そうだ、6
月4日に、そうなんですよ、
うん、なんかのお祭りだっけ。
ですね、花勝負祭りっていうのが、名古屋の庄内緑地公園で、こう月ごとにというか季節ごとになんかお花のその時期によって、
うんうんうん、
こうお祭りの名前が変わるというか、例えばバラ祭りとかあるんですけど、
その季節のお花を楽しむお祭りがね、あるんだね。
私が行った時は6月やったんで、うん、花勝負祭りということで、
見た勝負、
見たは見たんですけど、うん、あのちゃんとこう銘打ってこうされてる花勝負のここ場所だよっていうところじゃなく、
ここ、うんうん、
じゃなく、入り口 の、
うん、
あの植木から生えて
るこじんまりとした感じ、こじんまり
と、そういえば勝負見てないと思って、名古屋で活動されてる小西さやかさんにお誘いいただいて、出演させてもらったライブなんですけど、
はい、
最後にさやかさんと一緒にライブじゃない写真を
2
人で撮りたいなってなった時に、うん、せっかくだから勝負の前で撮るって言われて、パッて見たところがその植木にこう植わってる花勝負だった。あ、じゃあせっかく花勝負祭りやったんで、んせっかくなんでみたいなな
んか入り口とかで入ってくるときに、あれ勝負だよって言ってチロッと見たけど、連れてかれたのがそのちゃんとした勝負がいっぱい生えてるところだよっていうオチが来るのかなって思ったら全然違う、
真逆の方で
本当か、
ちゃんとした勝負のこうなんていうんですか、花畑とか、うんうん、っていうところは写真でしかまだ見たことがなくて、
勝負ってさ、なんか湿地帯みたいなとこに生えるやつだっけ。
多分そうだと思いますね。
なんかその花壇に植わってるイメージではちょっとない
んです
けど、あれ、
うん、そう、多分そうなんですよ。でも私が見たのは
植木鉢残念、
これ多分勝負だよねって言われて、多分そうやと思いますって言って、
なんかイメージこんなみたいなやつのが植わってたからきっとこれみたいな、
植わってたんで、とりあえず花勝負祭りやし6月やし撮っとこうみたいな感じで。
なるほどね。 それはどっかにアップしてあるんだ。
それは
ツイッター
したかな、アップしたと思うんですよ。
撮ったのに
アップしたはずなんですけど、ちょっと探してみます
じゃあ皆さんもぜひアスカちゃんのツイッターなり、
はい、
ツイッターと何があるんだっけ、ブログ、
ツイッターとブログはしてないんですよ。
あ、じゃあツイッター
ページ、
あー、なるほどなるほど。じゃあどっちかで、
そうですね、
探してみてください、
はい、
それでその後は、
その後がですね、
コンスタントにずっと大阪、
大阪ですね。6月が箱ライブが1日しかなかったんですよ。
ほう、
だからと思ってちょっと調子を乗ってしまったというか、気合を入れてしまったという か、
うんうん、
週末全部フリーライブみたいな
あ、そんなに
そうなん
やってたんだ。
だからその6月の多分頭の土日がその花勝負祭り名古屋のフリーライブで、その次が、大阪の堺市にある文化会館で、
あ、言ってたやつか、ロビーみたいなとこ、
そうですそうです、
うんうんうん、
でその、あ、違うわ、それが18日ですね。それの1個前の週が、うん、キックス音楽祭で関西空港の、
あ、関空、
そうです、
今いい季節でしょ、
今ちょうどいい季節なんですよ。いい、
あ、でも 今だとダメか、もう雨降っちゃってるから、
今はちょっと
その前だね、その前、
夏場になるとまた多分涼しくて見やすくなると思うんですけど、ね、で、今月最後、
そうなんです、 か
遠征ということ
なんか忙しいね
毎週末ライブって
私もでも今毎週末ライブだ
あそうなんですね
毎週末ではないけど今6週連続ライブ中で、今日がですね、伊勢崎クロスストリートで2人とも出演してきたんですけれども、はい、それで4回目あと2本残ってます7月ですね
あそうなんですね
そうそうそうだから6月の頭からそれこそ私も毎週ライブでなんかフリーライブって川崎とん待ってどこだっけすっぽり抜けてるけど川崎とあそこあ何でしたっけ武蔵新城のカフェハットさんと
はいはいはい、
あと赤坂グラフィティと伊勢崎クロスストリートで4本まで来てあと池袋とまた赤坂グラフィティで6本ですね
そうですね
そうなんですよ
じゃあ今真ん中らへん
そうやっと折り返し地点まで来ちゃった感じなので、長いようで短いよね。
ですよね。
でもね、毎週やってるとさ、1ヶ月早くない？
めっちゃ早いです。
あ、もう1ヶ月終わっちゃうみたいな。
めちゃくちゃ早いです。
早いよね。このなんか私たち週1ぐらいのあれこんなヒヒ言ってるけどさ、なんか他の方とか出会う方ってさ、3日に1回ライブしてますみたいな人結構いるじゃない？
いますね。月10本あるとか。
そうそうそうそう。え、その人どんなペースで生きてんのって思っちゃう、
ね。すごいですよね。
そんなにやったことないからさ。いいとこ月5、6本までだからいやでも大変だったよ
あそうなんです、
ね、5、6本でも大変だったのにだって5日に1回ライブでしょ30日しかないんだし
言われてみれば、
辛いよね
私はすごいなんか珍しくて、うん、その毎週ライブがあるっていうのが
あそうなのなんかすごいなんかボスに甘え私よりあすかちゃんの方がガンガンライブしてるぜって言われて
それいつの話ですかね
4月3月あれ違いましたっけなんかそういう頃
そうでしたっけ、う
ん、私がたまたま少なかった月なのかわからないけど
もしかしたらそうかもしれないです、ね、
なんかそんな話
毎週末あるっていうのがすごい初めてであ
そうなんだ
なんかぶわっと毎日が過ぎていくけどでも楽しかったですね
あそう楽しいよねあまた歌う機会があるって思
うの
が非常にね楽しいよね
はい
日常に張りが出るっていうかあ次先だなって思うよりも次あと何日みたいな方が
そうなんですよね
そんな中ねレコーディングもしてみたり
そうなんです
いいじゃないじゃあまたその告知を後ほど、
はい、後ほど
はい、お送りしたいと思います、はい、はい、続いてのコーナーは、
はい、
脱線トークこれも久しぶりなんじゃないかなこのラジオ的には
私第2回目ですね
そうだね前回2月それこそ2月か
あそうですそうです
そうだよね2月の時に
そろそろ卒業シーズンっていうところから
です、ね、あれ3月じゃないよね
違いました
あ3月配信の2月そうだな
多分そうやと思います
そうそうそうそれで大変大いに盛り上がった私たちの脱線トークが戻ってまいりました、はい、私もねあれ以来の脱線トークなのであ
そうなんですね
そうそう今ねちょっとねあまり収録ができていないのでね
あそうなんです
そうやっぱ外でね現場でトークみたいなのを撮ることがちょろちょろあるのであ そうそうそうということで久しぶりにお送りしたいと思います、はい今日は7月1日更新夏目前ということでですね、はい、テーマはお祭りでいきたいと思います、はい、
私の大好きな大好きな
ね、そう、あすかちゃん発信のお祭りです。まあ、脱線トークなので、
はい、
お祭りにはいろんなものが含まれますのでね、
そうですね、
どこまでも行きたいと思います。行けるとこまで。はい、ということで、始めていきたいと思います。はい、脱線トーク、スタート。はい、ということで、お祭りです。はい、お祭り、地元では結構やってる？
ありますね。なんかその、寝屋川市出身なんですけど、
うん、
その寝屋川祭りっていうお祭りで、1回だけフリーライブ、出させてもらったこともあるんですけど、
お祭りあるんだ地元で。
そうなんです。
いいな、羨ましいな。
大きいお祭りが、なんか前は、うん、私が小学校中学校の時とかは花火とかもしてたんですけど、途中でなくなりましたけど、
あるあるだね、
残念ながら
形態が変わっていく。それもねお祭りの魅力ですから、時代に合わせて。
あとはもうなんか小地区でっていうか小学校の地区ごとにみたいなちっちゃいお祭りとかも、
納涼祭的な。
そうなんです、子供会でっていうので、
ないな、
子供のために大人が頑張るという。
私子供の時、子供が頑張る祭りだったよ。中学校の時。
あ、そうなんですね。
中学生が頑張る祭りだった
よ。それは学校でやる？
地区で。地区とか。
地
区で。でも学校っていうか、まあ、地区だね。その町内会で、まあ、子供も大人も来るけど、なんか中学生メインでなんかいろいろやらされた。
あ、そうなんですね。
あるけど、よく覚えてない。結果みたいな。そうなんです。お祭りね。
お祭り大
好き。ちっちゃい頃はうちもね町内会で盆踊りとかあったんだけど、
あ、そうなんですね、
なんかねちっちゃいうちになくなっちゃったんだよね。なんかやぐら組んだりして、子供的にはすごく楽しかった、は
い
は
い、そうですよね。
盆踊りとかそんなに知らない人だったけど、
あ、そうなんですね、
なんとなく周りが踊ってあの雰囲気がすごい好きだった。
あ、私はおばあちゃんの後ろについて踊ってる人でした。
あ、いいね、まあ、あれも日本人の心だからね。
ですね、
うん、
小学校に入ってもおばあちゃんの後ろについてい
いじゃない、まだ小学校全然許されるし、おばあちゃんの背中を追っていいよ。
そうなんです、ね、
おばあちゃんが、おばあちゃん、うちおばあちゃん99歳で今、
わ、そうなんですね、
今年100歳になるんだよ。
すごい、
もうでもね、いい感じで動いてるからこの、あの今生きてるおばあちゃんはちっちゃい頃あんまり交流がなくて。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、地元的にはうちから割と車で10分か15分ぐらいのところに住んでるんだけど、
はい、
まあ、やっぱり父方のおばあちゃんそんなに交流はなくて、やっぱ母方の方がね、
そうですね、
そうそう、よく行ってたんだけど、もう小学校のしか倒れちゃったんで、なんか悲しい話が違う、
はい、
あのでも生きてたんですよずっと。
あ、
そう、病院で入院されてずっと生きてたんだけど、はいはいはい、やっぱりね、その幼稚園の頃までの交流じゃない、小学校1年生で倒れちゃったから、 その時の思い出とかすごい覚えてて、今でもね親とね、あの時ああだったこうだったって話するので、
いいですね。
そう、なんかあのおばあちゃんが乗るさ三輪車の自転車あるじゃない、
あ、はいはい、
後ろカゴついてるやつ、はいはいはいはい、あれにね乗っけてもらって墓掛け連れてもらってたのがそうそう、そういうのがね
思
い
出され
ると、ちょっと泣けてくるんですけどおばあちゃん元気、
おばあちゃん元気です、
お二人とも、
あ、二人とも元気ですね、
いいね、
二人とも元気で、私もお母さん方のおばあちゃんというか、
うんうん、
交流というかあるんですけど、もうね、あのすごくごめんなさいね、おばあちゃんディスるわけじゃないんですけどほっちゃりの度を越したぐらいの、
え、そうなの、
そうなんですよ。
今おいくつ、
80、前聞いた時7とかやったんで、
大丈夫、心配、
そう、心配、ね、なんか腰が痛めて腰の骨折れてっていうのはあったんですけど、でも全然元気ですね、洗濯もするしお風呂も洗うしご飯も作るんで、
いいじゃん、そういう方がボケないっていう、
そうなんですよ。でもね、最近ね、おばあちゃん、あれ何々した？てんてんてんてん、おばあちゃん？うーんみたいな。
それ耳が遠くなったとかではなくて、聞こえてるけど返事が出て
こない。どうなんですかね。なんかね、おばあちゃんと目があって、おばあちゃんあんなこうやけどなって話で、うんうんって首はコクコクしてるんですけど、分、うん、かったって聞いたら、え？って言われたりとか頭にあるんですよ。
どっちだろうそれね。
え、聞こえてないのみたいな。
怖いね。
たまにあるんですよ。
補聴器補聴器
だからなって言ってもう一回言い直したら、あーとか、
そのテンポ感ちょっとさ和むよね多分その本当にうちの親とかもそうだけど、
はい、
なんか腹立つって言うんだけど、
あ、
それは私はその間接的に当事者じゃない、
はいはい、
直接なんかおばあちゃんと関わって日常生活を支えてるのってうちの両親だけど、たまにしか行かないし会わないし、そのみんなでお誕生会しようとかいうところしか会わないから、多少聞こえてなくても分かってなくてもまあいいかって思うけど、それが毎日だともうしんどいみたいな
そうなんですよね、続くとね、
やっぱりあれか、
そうなんですよ。お母さんとかもなんか、おばあちゃん何々やけどとかって言った時に、もう私もおばあちゃんも、うん、あ、私もお母さんも、うん、おばあちゃんがあきっと聞こえてないやろうなって思いながら、うん、こうもう気持ちにゆとりを持ちながら喋るんですよ、
うんうん、
で返事がなかったらぼそっとやっぱり聞こえてないとか言ったりするんですけど
ね、やっぱり誰かがいるからこそゆとりがきっと持てるんだよ
ねきっとそうですね。
おばあちゃん大切にしましょう、
大切にしましょう。
おばあちゃんの好きな 手料理とか、
結構どれも美味しいんですよね。
あ、いいね。
ただ強いて言うなら味が濃い。
あ、そうなんだ
そうなんですよ。
それはなんかだんだん濃くなってきた。
なんかね、煮物作ると全部同じ味になっちゃうっていう感じなんですよ。
でもさ、よく考えて、日本の料理煮物だいたいさ、砂糖と醤油とみりんがあればなんとかなるからさ、
ね、
その配合の違いっておそらく好みによるじゃん。
ですね、
だから肉じゃが
さじ加減
に、そうそう、さじ加減で、これちょっと甘め、ちょっとしょっぱめとかなるだけで、はい、基本一緒だから、おそらく煮るって、あとだしとかさ、聞く具合でしょ、
鶏型もきっと一緒ですよね。
そうそう、具が違うだけ
ですね、きっと
でもそれもね、いいよね。料理する、
料理はお菓子なら、
あれ前さ、そうだ、チョコもらった前、
あ、そうなんですよ。お菓子作りなら自分が食べたいにするんですけど、
あ、最近作った、
最近作ってないですね。
そう、でもね、毎週ライブするとさできないよね。
そうなんですよね、
私もできない。 この間ね友達が家に来た時に、はい、フランスパンを1本買ってきた子がいて、まあ、2人なんだけど私ともう1人その子しかいないんだけど、はい、フランスパンお互い大好きで、
あ、そうなんですね。
で何食べたいって大体その子が来る時に聞くの毎回、はい、といつもなんかスパゲティ食べたいとか何食べたいって言うんだけど、うん、今回フランスパン買ったからって言われて、あ、買ったんだもうみたいなだからディップしたいって言われて、ディップをね、かぼちゃディップとチョコディップとあとカレー味のひき肉のディップと、何作ったっけな、あとコンソメスープも作ったし、あと卵サンドのほら卵あるじゃない、
はいはいはいはい、
あれも初めてゆで卵作ったんだけど自分家で、
あ、そうなんですね、
家でゆで卵食べないからさ初めて作って、はい、なんかそんな感じ、あとよ、デザートにフルーツヨーグルト作ったりとか、そういうディップだらけの
パーティーを
2人でやって、昼間から2時ぐらいから、はい、夜10時半ぐらいまでダラダラダラダラ DVD ずっと見てたんだけど、ずっと食べてた
あ、ディップとかになるとやっぱりこまごましてると、
そうで少しずつ食べちゃ休んで少しずつ食べちゃ休んで、一番太る食べ方なんだけど、
あれですね、飲み物を置いてたら、
そうそう、お酒
知らない間に飲んでるみたいな感じ
と一緒です。そうそう、お酒ずっと飲んでた、ビール飲んだり、あ、なん新ルチュー飲んだりとかずっとしてて、いや1本食べられないかと思ったけど食べちゃったねみたいな結構バタールだから30センチ以上とか普通にあるやつを、
すごいですね、
1センチ半ぐらいの幅でバーって切って
並べ、まあまあな量ですね。
そう、並べてたらね食べちゃったの2人で、でも2人ともすごい大食いとかではないのに、いやディップにすると食べられちゃう、ね、
意外にゆっくり食べるといける、
そうそうそうそうそう、ね、あと誰だ、鮭マヨ前回彼女はツナマヨだったから今回鮭マヨね、なんか美味しかったね、雰囲気もそうだけど、すごい仲良しの友達だから、
あ、そうなんです、
そうそうそう、来たらひたすらダラダラする、
いいですね、ダラダラできる感じが、
なんかもう DVD 見たいねって言ってくるから、
はい、
それをするためにうちに集まるから、
なるほど、もう目的が決まってるんで、
そう、だいたい私が料理してそれをひたすら食べるっていう、
いいですね、
楽しいよね、来なよって前から言いながらさ、なかなかさ来るタイミングないんだよね、い
や確かにそうですね、
そうそうそうそう、
いずれ、
ライブとかじゃなくても全然、ライブ終わって一時暇な日とかでも、
あ、
そういうタイミングだったら、
いいね、そうですね、うん、そっちの方がきっと、
そうそう、改めてそれだけに来るともったいないから、はい、やっぱライブしていつもボスの家泊まってる、
はい、
その最後プラスワンを私の家に来てダラダラして
ダラダラして
で夜バイバイっ
つって帰りましょう
やろうよ、本当にやりたい、
ね、いいですね、
そのうち
楽しそう
ちょっと企画しよう、
はい、
何食べたい、
私何でも食べる、あの、C って言うならホルモンが無理だったらいいね、
え、本当に、
そうなんです、
え、ホルモンってどの辺が無理、タンとかは、
あ、タンとかハラミとかはいけないんですけど、
ハツとかは、あ、ハツ美味しいよ、
ほんまですか、
うん、私もね、軟骨とかは食べれないんだけど、ハツはね、そのゴリゴリしてなくてちょっと締まってる感じぐらい、
なんかね、
頭とかはいける、
あ、コリコリゴリゴリジャリジャリしてるのが無理で、
あ、砂肝、
そう、
私も砂肝も得意じゃない、
まあ、なんか知り合いと一緒に、うん、あのお好み焼き屋さんに行ったんですけど、
ほいほい、
それのなんか一品、
うん、あのプラス、
そうです、プラスワンで、
ちょっと、ね、
あ、そうですそうです、うんうん、な感じであの頼んだ時に砂肝を食べてみるって言われて、うん、何も知らずにうんって適当に言ったんですけど、
ジャイって
言う、一口こうガリって言った瞬間にえぇ、ー、ってなっちゃって
う
えってなっちゃって、うん、ごめん出していいって言ってお箸でこう
お箸出したの
ごめんって包むのが、ね、なかったんですよ、
あ、そのお店、それしんどいね、
そうなんです、
そういう時は頑張るわ私、
ごめんなさい、
まあれ絶対食べれないのってあるよね、
もう無理ですね、
砂肝で
もうちょっといけそうなところで砂肝の話はまた後日、
そうですね、砂肝
テーマなんだっけ、
お祭りいろんなも脱線だから ね、うん、じゃあお祭り好きな食べ物最後に聞いとこうかな、
はい、チョコバナナです串刺しにされたチョコバナナ、
わかる、私もすごいチョコバナナ好きってわけじゃないけど友達とみんなで食べちゃう美味しいよね、
絶対食べます、お祭りに、
うん、あ、言われてみれば絶対食べるな、普段バナナもそんなにチョコも食べないんだけど、
あ、そうですね、
うん、
私チョコレートが好きなんで余計に
あ、今うちに来てくれたらチョコディップが消費できるのに、
チョコディップ、
そう、チョコディップが残ってんの、
お預けして私は大阪に帰らなければ
そうだよね、ということで、
はい、
だいぶ
なかなか
脱線できました、脱線トークでしたね、
しょっぱなしょっぱなの一声ぐらいしか言ってないですよね、お祭りの話
1分2分は話してるからいいんじゃない
すぐおばあちゃんに言っちゃった
よ。だっておばあちゃん、おばあちゃんいいじゃない。
おばあちゃんの話から、
じゃあ私たちのおばあちゃん事情を皆さんにお届けしました。脱線トーク
でした。ちなみにうちのおばあちゃんプーさんみたいな可愛いおばあちゃんです。
はい、
コロンとした感じの。
いいな、うちのおばあちゃん130うんセンチしかないぐらいのちっちゃくて細いおばあちゃん。そうなんですね、最近太ったな、はい、っていうおばあちゃんでした、はい、
脱線トークでした、
はい。私史上一番早い気がする。
コンパクトにまとまった放送ですね。
2人やってやっぱちょうどいいよね。
ですね。
3人4人ってなるとさ、すごい楽しいんだけど、
しかも女同士だともう女子会みたいな感じのトークで、
途中でね、さっきも脱線トークしてて、途中であれこれ撮ってるよねって、で、ま、マイクあるもんねって、ちょっとね一緒になった、
ちょっと足りなくなる感じですよね。そうそうそうそう、時間が尺が
この後どっか行こうぜみたいな雰囲気になっちゃうんですけど。はい、ということでエンディングでございます。はい、まず告知をねちょっとしていきたいなと思いますので、はい、あすこちゃんからお願いします。はい、
7月がですね、まず6日に、京橋セブンデイズというライブハウスでライブが決まっております。
はい、
それから次がですね7月22日なんですけれども、7月22日にですね、
はい、
尼崎ブラントンという兵庫県の方のライブハウスで、ライブハウスっていうかライブバーみたいなところですかね、決まっております。2回目の出演なんですけど、遠い、うん、時間を見るとまあ遠いかなと思うんですけど、体感的には意外と、
そうなん
だ、しっていうならバスの待ち時間ぐらい前20分ぐらいバス待ったんで。
あ、そうなんです。じゃあまあ尼崎市、
はい、
かな。
そうですね、はい、7月22日にですね、何回か前のキックス音楽祭フリーライブの方で一緒になった船戸舞ちゃんというアーティストがいるんですけれども、船戸舞ちゃんの企画のライブに出演させていただけることが決まっております。
はい、
はい、22日ぜひ来ていただけたらなと思います。
私気持ちだけ伸ばします。
はい、ありがとうございます。気持ちを受け取って、
はいはい、
8月の方がですね、
はい、
8月7日また、京橋セブンデイズで、最近毎月のようにさせてもらってます ね、ありがたいことに。
そうなん
だ、ね、はい、決まっております。そうなんです。
はい、
それから8月の25日ですね、これもまた毎月のようになってますね、また尼崎ブラント。
おーお
ー。そうなんです、前回6月13日に出させてもらったのが初めてやったんですけど、それが1回目でボンボンと予定が決まっております。はい、嬉しいことに。そうなん、
県を越えて。
それから大事な大事な告知が、重大告知があります。
はい、
実はですね、
はい、
門宮飛鳥3年ぶりに CD 発売が決まりました。
おめでとう。
ありがとうございます。初のファーストアルバムということで。
お、アルバムだ。
初のとファーストって2回言っちゃった。
あ、一緒一緒一緒。
ファーストアルバムということで。そうなんです、今まさに制作中ということで。
そうだよ、今回レコーディングの前でしょ。ちなみにさ、収録される曲を一部教えるとかできるの？
一部、
じゃあ何曲入りぐらいから言っとく？
何曲入り、6曲入りのアルバムになります。
ミニアルバムじゃない？
ミニアルバムですか？ちょっとね、そこが分からなくて。
ミニですよね。だって私の黒猫もさ、ミニだもん、6曲で。
じゃあミニですね。ミニアルバムが。
今日フルアルバムだと思って聞いてたのに。
ミニアルバムです。フルかどうか分からなかったんで、フルってあえて言わなかったんですよ。
出ます。
アルバムって言
ったんで。ミニじゃないんだって思ってた。ミニなんですね。
ミニなんです。そうなんです。1曲だけ C って言うと、さっきクロスストリートでライブした時に、言っちゃったんで、うん、私の貴重な貴重なアップテンポの一曲ありがとうが、
あ、バイバイってやつ。
そうです、バイバイっていうやつが、
あれも明るくて好きですよ私。
そう、あれが一曲ね、収録されることが決まっております。その他にも5曲入りますので、
はい、じゃあ、あすかちゃんのファンの方で、あの曲好きなんだよなって思ってる方、楽しみに、
はい、ぜひ楽しみに。デコ初ライブも決まっております。はい、9月の12日に火曜日にですね、まず大阪の京橋セブンデイズで、
セブンデイズ
デコ初企画ライブが決まりました。
の、
そうなんです、
すごい。
そうなんです、今、いろいろ模索中でございます。
大変だよね。
また今後、アーティストさんの発表とかもね、
そうだそうだ、
ちょっとずつ
楽しみだね、
していこうと思っております。それから2日後、9月14日の木曜日にですね、関東の方でもレコ発が決まりました。
イエーイ、
ありがとうございます。
2日後、すげえすぐだね。
2日後です。
大変だね。終わったらそこ来るんだ。
終わったらそこ行きます。
どこ？
そうなんです。ですね、今回の遠征で、ちょっとお世話になりました横浜オーサイトで。
お、オーサイトさん。
そうなんです。今回はマイさんのワンマンライブで、
そうね、
オープニングアクトでお世話になりました。次回は横発ということで。
あれオーサイトって昨日初めて？
昨日初めてです。
すごいよねあそこ。
すごいですね。
マジマソク好きな。
初めてやったんですけど、うん、音もすごい良くて歌いやすくて。
そうなの。
はい。楽しかった。
グランドピアノ。
グランドピアノ。
ねえ楽しいよね。
はい。14日ぜひぜひ関東の方来ていただけたらなと。そこはね日にちが決まっただけでまだちょっとで詳細が。
形は決まって
ない。そうなんです。
そうなのね。
なのでぜひまた次の情報も楽しみにしていただけたらなと思います。
はい、
はい、
皆さんチェックしてください、
はい、
主な情報発信はツイッターですか？
そうですね、ツイッターを中心に発表していきますので、はい、ぜひチェックしてみてください。
はい、よろしくお願いします、
はい、
というところで私ですね、
はい、太鼓さんは。
そう、先ほど言いました6週連続ライブ中の、
はい、
次がですね、今なんでか分かんないけど7本目っていうログって言ったから7本目ないよね。6週
お増えますか？
増えられない
増えない
5本目です、
はい、
7月2日日曜日池袋5、さんで、決まっております。この日も鳥居で歌わせていただくことが決まっております。そして7月8日、
はい、
赤坂グラフィティ初のウィークエンド週末のライブでなぜか初の鳥っていう配置になっております。
そうなんですね、
はい、こちらバンドで歌わせていただきますので、
いいじゃないですか。
2月のワンマン以来のバンド集結となりますのでね、赤蔵で の、 あのまた音響が違いますので ね、
違いますね、
はい、キツアンドーさんとあのグレープさんとはまた雰囲気も音の鳴り方も違いますので、うん、ぜひ遊びに来てください。チケット絶賛発売中です。そして、そこで6週間が終わった後ですね、
はい、
7月のミューザがあります。7月23日日曜日一部の回でお待ちしております、うん、一部しかないから昼の部って、ね、昼ですね。
昼ですね、
はい、昼その日一部しかない日なので、はい、昼間お待ちしております、
はい、
そして8月に入りまして、先ほどから出ておりますオーサイトさんが決まっております。
お、
8月17日木曜日横浜オーサイトが決定しております。その後もねまた決まり次第どんどん発表していきますので、私もね、はい、ツイッター、オフィシャルホームページ Facebook をちょっと、そしてブログがですね申し訳ないんですけど私携帯を変えたらログインができなくなってしまいまして、今ちょっと今
パスワードがっていうところですかね。
あ、まずアカウントから怪しい登録アドレスがわからなくなったっていう。
おっと、
しばらく携帯を変えてなかったもんでちょっと今模索して探しておりますので、
なるほど、
ちょっと更新が滞っておりますので、あの今ツイッターがメインになっております、
はい、
なるべくつぶやくようにしておりますので、
ジェシー
チェックしてくださいよろしくお願いします。ということでサクッと終わりました。
はい、
どう本放送。
本放送
今日コンパクト、
いい感じにいい感じにまとまってますね。
そう、いわゆる普通のラジオの時間
ですね、
うん、
いつもが長いんですねきっとい
つも倍だからそう、さらにほらあの現場でトークが間 入ったりとか、
はいはいはい、
しながらだったので、
なるほど、
今日ずいぶんコンパクト、いい時間ですよ。
いいですね、
聞いてる側も楽しかったって終われる、
あの疲れないやつ
ですね。
あとあとになって何数年ってならへんやつ、
ね、そうなのでね、あのリピートしていいですよ、
ぜひぜひ
リピートするのおばあちゃんの話しかしてないから、
おばあちゃんの話
はい、皆さん敬老の日に聞き返せるほどは長く多分流してないからなまた敬老の頃に、あ、9月来るじゃん。
お、
敬老の話する、また
まさかまさ か、
まさかの、おばあちゃんスタートしたら絶対違う話になるよ、ね、
なりますね、戻ってこないですねきっと、ね、おばあちゃんに、
またじゃあそれも案に入れとこう、
はい、
ということでどうでした今日、楽しかった、
楽しかったです、
足んない、
足りないですね。
じゃあこの後ご飯行くので、
はい、そうなんです、あの私の夜行バスまでご飯
私もねお腹空きましたので、
私もお腹空いたんで
ご飯食べましょう。
皆さんもお腹空いてる方はご飯食べてください。
そう今日何だろう、何食べに行くかな、
ねえ何食べに行きましょう、楽しみですね、
楽しみですね、
はい、
ということで結局ご飯に落ちるっていう私たちの、
はい、ご飯大好き
ラジオということで、またいつ撮れるかわからないんですけれども、
はい、
またいつか、
はい、
USB 通信に私たち戻ってきます。
はい、遅くともきっと9月には。
そうだね、その前
遅すぎますかね
いやいやいや、でも今7月更新でしょ、2ヶ月だからね。
なるほど、
うん、大丈夫、
いけますねきっと、
いけます、
はい、はい、
そろそろ終わりにしたいと思います。
お別れの時間ですね、
はい、はい、ではまた次回皆様に会えることを楽しみにしております。 もいますので、はい、ライブでお会いしたいと思います、はい、本日のお相手は篠田彩子と
角波飛鳥でした。出た、
わお、
USP 通信
A&A、 またねー。